皆さんこんばんは。私たちは長い間ルカの福音書を見てきました。これまでも言いましたように、最初の部分、最初の9章はイエスとは誰かという質問に対する答えを探してきました。そして2つ目の部分、真ん中ではイエスに従うこと、コミットすることについて考えました。そして今日から入る19章以降、最後の部分で僕たちはエルサレム入城に始まるイエスの生涯の最後の1週間を見ることになります。ここではイエスご自身と僕らの存在論的出会いが主なテーマです。そしてイエスがエルサレムに栄光の入城をなさる今日のこの場面から、改めてイエスとは誰か、僕らに何がおできになるのか、それはなぜできるのか、そしてその具体的な方法の4つのポイントについて見ていきたいと思います。1つ目のポイントは、イエスとは誰か。イエスは誠の王です。これはどういう意味か。イエスはまずエルサレムに歩いて入城しようとはされませんでした。そのイエスを見て人々は自分たちの街灯を投げ道に敷き、38節、祝福あれ、主の御名によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるようにと叫んだとあります。彼らはイエスを単に王と呼んだだけではなく、これは詩編の118編の引用でしたが、ダビデの王だ、メシアだと、世界を正しく導くために戻ってくる王だと言ったんです。ユダヤ人にとってダビデが戻ってくるというテーマは非常に重要でした。これは実際のダビデではなく、ダビデに似たもの、ダビデの血筋のダビデ級の偉大な王が来ると。なぜならダビデの知性が素晴らしかったから、その再現を待ち望んだんですね。ところで今回この説教を準備する中で一つ気づいたことがあって、それはイエスが世界を救う王というこの福音物語、これは世界に同じようなパターンの物語は実はたくさんあって、その模倣に過ぎないという意見がいろんなところにあることです。皆さんはアーサー王物語って、まあ、名前ぐらいは聞いたことがあるかなと思うんですが、これは5世紀から6世紀に生まれたイギリスのブリテン島のお話で、アーサーという男が円卓の騎士と力を合わせ理想的な世界を作り上げるという筋書きです。じゃあキリスト教は後から現れてこれを模倣したんかと。でも時間的に言うと創世記3章は反逆したアダムとエヴァがエデンの園を追われ、その時神が言った言葉が記されてて、それがエヴァの子孫が蛇と戦う、彼はその死闘の末に勝利するという内容でした。つまり創世記の3章15節にはイエスの到来というこのことが予告されてるんですね。ご存知のように創世記は BC15 世紀頃モーセによって書かれてますから、こっちが先に存在し、順番から言うとそれ以外の創造文学がこれをお手本にして書かれたということは明白です。ある研究者によると日本の桃太郎もその流れだそうで、民間伝承でこれは長い間伝えられてきましたが、それが文献として初めて登場するのは江戸時代。これも世直しのリーダーが仲間と共に悪者をやっつけて新しい世界を作るという英雄物語の一つです。つまり イエスの物語は模倣ではなく、逆にその後のもろもろの世界中の物語がイエスの模倣なんだということ、なかなか面白い視点です。しかしとあなたは言うかもしれません。昔の人はそんな英雄物語を求めたのからもしれないけれども、現代人には不要でしょうと。でも本当にそうでしょうか。 C.S. ルイスという人は自分のエッセイの中でこういうことを言ってます。君主制を否定することは簡単だ。王たちの実際の記録は悲惨で、先生、君主に満ちてるから。しかし王を敬うことを禁じたことで何が起こってるかというと、億万長者やアスリートや映画スターが敬われ、崇拝の対象になってる。心の食欲というのは体の食欲と同じで、正しい食料で満たされないなら知らんうちに毒をむさぼり始めるのだと。本当は僕らは王様や女王やヒーローに憧れるんだと。そして僕ら人間が奉仕する対象を必要としているのはどういうことか。ルイスが言うには、それは人類の持つ王の記憶の痕跡だと。それは完璧な王、究極の王、栄光に満ちた王の記憶の痕跡で、その高潔さと愛と美しさは最高の輝きを持つ太陽と一緒で、そんな王を僕らは記憶してるんですね。福音とは何か。福音とはイエスは帰ってくる、再び来られる、そして来るべき王は祝福されるということ。だから僕らは誰かに体感したいんです。冠を授けたい。それは僕らが王を必要としているからです。ちゃんとした食料で満たされないなら毒をむさぼり始めます。あなたに人生の王はいるでしょうか。それは正しい王を選ぶか、それとも間違った王を選ぶかの二択です。しかしあなたは必ず王を持つでしょう。それがあなたの求める誠の王、あなたの心に記憶の痕跡を残す王なんですね。イエスとは誰か、それは誠の王だ。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、イエスは僕らに何がお出来になるお方か。イエスは誠の王。じゃあその誠の王の持つ統治力はあなたに何をもたらすんか。今日のテキストには2つのヒントがあります。一つは、まあこれはルカだけが記している内容ですが、イエスがパリサイ派に行ったことです。パリサイ派が、群衆がイエスのことを王と呼んだだけでなく、ダビデの王、メシアと呼んだことに対して39節こういうことを言いました。先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと。するとイエスはこれに対してこう言います。40節私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びますと。石が叫ぶって、これは単に詩的な表現で誇張して言うてるだけでしょうか。イザヤの55章12節にはこんな御言葉があります。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らすと。また詩編の96編12節以下にはこうあります。その時森の木々も皆喜び歌う、主の御前で主は必ず来られる、地を裁くために来られるとあります。これを単なる詩だと、ポエムだと言いますか。 それは僕らが救いというものを個人的な内面的なものとしか考えてないからそういう理解になるんです。イエスが僕らを許し、平和で満たし、天国に連れてってくれる、それが救いだと。しかし聖書の語る救いは宇宙的なものです。どういうことか。それは誠の王から離反したとき、離れてしまったとき、すべての面で、つまりもう霊的にも心理的にも社会的にも影響を及ぼしたということ。もうすべてがです、崩壊してしまったんです。なぜか。それは僕らは本来王のために作られた、王に仕えるためにです。王を愛し礼拝し従うために。にもかかわらずその王を離れてしまったため、僕らの生活はあらゆる面で崩壊しました。精神的にも社会的にも物理的にも。本来の目的通りではなくなったんです。イエスは言います。さっきのイザヤの55章しかり、また詩編の96編しかり、私の創造したものに支配権が及ぶとき、その潜在能力は発揮され、そのなるべき全てになると。イエス・キリストの支配権のもとにある木も石も歌って踊り出すんです。もし木や石が歌って踊るとしたら、あなたには何が起こるんでしょう。これがイエス・キリストの支配の本質なんですね。あなたを変え、あなたを回復させる。あなたがイエス・キリストのこの王の力の下にいる限り、あなたの可能性はもう爆発的に開花する。そして今日のこの箇所には、キリストの王権の下で起こる変革についてもう一つの大切なヒントがあります。イエスは彼らに30節こう言いました。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれてるのに気がつくでしょうと。イエスはこの後この誰も乗ったことのない転ばに乗りました。皆さん、もしあなたが誰も乗ったことのない馬に乗ったらどうなるでしょう。馬は跳ね上がり、あなたは振り落とされ、よっぽどの名士でない限りもう大怪我を被るでしょう。なぜか。馬は人間が乗る前に調教されんといかんからです。しかしイエスの乗った転ばは、初めて乗ったにもかかわらず暴れないどころか、そのまま群衆の中を進みます。イエスを乗せて堂々と進んだ。ある解説者はこう言います。なぜこんなことが起こるのか、どうしたらこんなことになるのか。解説者は言います。興奮した群衆の中で調教されてない動物が、海を沈めた者の手の下で穏やかにしてる。この出来事はそのまま完成された王国の平和というものを指しているんだと。イザヤの11章6節にはこのような言葉があります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追って行くと。また続く9節には、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない、主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであると。このポイントは重要です。なぜ動物は僕らのことを恐れるんか。それは彼らが賢いからです。恐れて当然。それは僕らが通常彼らをどう扱ってるかです。聖書には僕ら人間は動物に名前をつける役目が与えられ、 彼らは僕らのために作られたと書いてある。つまり僕らはもともとそれぐらいもう友となるべき関係にあって、僕らの間には調和があって叱るべきなんです。が、実際あなたが動物に近づくと、動物はうなり声を上げ、吠え、叫びながら逃げていきます。なぜか、それはあなたが主との間に争いを持ってるからです。彼らはそれを知ってるんです。だから彼らは恐れてる。でもイエスはロバにまたがりました。そこで何が起こるんか。イエスはロバを壊すでしょうか。いえ、逆です。イエスはその恐怖を癒します。だからイエスがその鞍に乗っても、また叫ぶ群衆の前に立っても、ロバは恐れない。イエスが頂点に立ち、イエスが支配者であられる時、そしてイエスが運転席に座る時、その力はあなたを壊しません。イエスはあなたを一切強制しない。そしてあなたを癒すんです。パウロが、神が共にあるなら私は誰に対しても立つことができる、できると言った箇所は聖書の中にあります。福音はあなたの生活に入り込み、あなたは一体何を恐れてるのかと聞きます。私が人生の中心にイエスを置くなら、その置く度合いに従って私はあらゆる恐怖から解放されます。死の恐怖、失敗の恐怖、批判の恐怖、病気の恐怖、そういった全ての恐怖から。そう、それはあなたを変革し、もうあらゆる面で変えるんです。イエスはあなたの生活に入ってくるときこう言います。私は絶対的な権威を欲する。私は絶対的な服従を欲する。あなたは私に完全に服従しなさい、従順となれと。ティム・ケラーは彼の説教の中で、イエスは唯一あなたを破壊せずに支配できる存在だと言いました。あなたは何かによって支配されます。あなたが自分の人生を捧げるものがあなたを支配するんです。それは人の承認でもそうです。職業的な成功でもそうです。あなたは何かのために生きなければならない。そしてあなたが生きる目的があなたを支配します。実は先日、今ロードショーになってる国宝という映画を見に行きました。その中で若い歌舞伎役者、立花菊雄を演じる吉沢亮が、年半も行かない妾の子を連れて神社をお参りした時、その子に、お父ちゃん、長い間神さんと話してたなと言われ、吉沢は、神さんとちゃう、悪魔はんや。へえ、なんてお願いした。日本一の歌舞伎役者にしてくださいと、他のものは何もいらんからと。で、悪魔はん、なんて言うた。わかったって言い張った。この後の彼の人生をどう見るかは人によってもうそれぞれだとは思いますが、僕らはわざわざ神社に行かんでも、イエスを知らんかったら人生のどっかでそんなディールをやってしまってるんちゃうかなと思いました。ああ恐ろしいと。でもあなたは、あなたを壊さずに乗せていってくれるお方を知ってます。イエスはあなたを癒すお方。そう、イエスは癒しによってあなたに変革をもたらすんです。イエスの支配の下では、木や石が歌って 踊り始めるとしたら僕らはどうなるんでしょう。その希望を持って僕たちは生きていかなければなりません。その方は僕らに何ができるのか。その方は癒しによって変革することがおできになる。これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、じゃあそれはなぜ起こるんか、なぜそんなことができるんか。イエスが変革できるのはなぜでしょう。まずイエスは矛盾した王です。それはどういう意味でしょうか。イエスはあえて徒歩ではなく動物の背に乗ってエルサレム入城されたのは王として乗り込むことを示すためでした。そしてそれは即位するか、それとも都市を征服する、その時の行動です。それまでずっと歩いてきたイエスが最後の数キロだけ動物に乗ると言われた時、弟子たちは時至れりとざわめいたに違いない。実際群衆は奇跡を見てきたからです。彼らはイエスの力を知ってました。だから彼が動物の背に乗って入場するなら、それは支配者としての入場だとすぐ理解しました。彼は王として来るんだって。なら自分たちはこれからすごいことを見ることになると。ところがそこでイエスが選んだのは誰も乗ったことのない子供のロバでした。弟子たちは困惑したでしょう。イエスは偉大な王なのにそんなもんに乗ってたらそうは見えないと。イエス様、あなたはご自分がどんな風に見えるか分かってないんじゃないですかと。しかしイエスは全てを知り尽くして正確に理解してこの動物を選ばれたんですね。高貴さと親しみやすさ、力と脆弱さ、なぜでしょう。この姿からイエスは語ってるんです。もし私がローマ人からあなたたちを救うために来たのなら軍馬に乗って来ただろう。しかし私はローマ人からあなたたちを救うために来たんじゃない。私はあなたたちを罪と死から救うために来た。私は竜を倒し世界を救うために来た。だからあなたたちが知らない力を持ってくる。私は謙遜を持ってくる、弱さを持ってくる、奉仕を持ってくる、犠牲を持ってくる。私は死ぬために来ると。そう、イエスは矛盾した王権を持つお方です。だからロバに乗ってくる。なぜそうなるんか。ルカが伝えているこの直前のイエスのエルサレム入場の場面は実は12歳の成人式直前のことでした。父はその時息子を連れ、その後成人になるための儀式をしました。まずイエスを一人前の大工としての弟子とする。そしてもう一つのヨセフのしたことは神殿に連れて行き、彼らの宗教がどう機能するのかを教えることでした。彼はイエスを神殿に案内し、これが神殿だ、これが我々が神と出会う場所だ、これが祭司で、祭司は神の臨在を仲介する聖なる仕事をするものだ、動物の捧げ物はこれで、祭壇はこれ、ここで我々の罪が贖われるんだと。全てが終わって帰りのキャラバンに合流しますが、半分行ってからイエスがいないのに気づき、彼らはそのままエルサレムに引き返します。見つけた場所は神殿で、ここで一体何をしてたのかと。その質問にイエスは父の用事ですと答えます。イエス、ヨセフはきっとそれに対し、父の用事とは何か、父は私だと言うたに違いない。しかしここで起こっていることはこういうことです。イエスの本当の父がイエスに語りかけた。 おそらく天の父はこう言ったに違いない。あなたは成人した。今こそ私があなたをこの地上に送った目的を告げよう。あの神殿を見よ。あれが人類と私を結びつけることができると思うか。あの祭司を見よ。彼も普通の人間だ。彼が神の臨在を仲介するのにふさわしいと思うか。あの犠牲を見よ。あの動物がバラバラにされ祭壇に投げ込まれるのを見て、それが人間の罪をあがなえると思うかと。 いえ。だからあなたが全ての犠牲の指し示す犠牲になるんだ。我が息子よ、あなたは神の臨在を仲介する祭司となる。あなたは神殿となる。ここにあるものは全てあなたを指し示してる。あなたはここに来て究極の犠牲となり、究極の祭司となり、究極の神殿となるんだ。あなたは彼らの罪の代価を支払う。あなたはそのためにここにいるんだと。これがキリストの来られた理由であり、この日天の父から直接語られたことでした。あれから20年、33歳となられたイエスは再びエルサレムに行き、自分がこれから得ようとしている王権がこのエルサレムの群衆の期待する王権ではないことを知り、あえてこの動物を選んだんです。弱さを通して力を表すために、死ぬことによって竜を征服するために。そして今回ロバに乗って遊城した王は、まずそれまで犠牲の動物を売ってた者たちを全員追い出します。そして動物も追い出す。神殿に動物がおらないなんてどうするのと思うわけですが、イエスはその代わりになられる方なんです。イエスはエルサレムに入城しますが、最初から神殿を目指します。それはイエスが神殿を丸ごと置き換えるために来たからです。古い体制も神と出会う古いやり方も古い考え方も全部ほっぽり出して、その最後の瞬間までイエスは神殿の真ん中で教え続けます。なぜならイエスは、私こそが神殿だ、私はあなたが神に受け入れられるために必要な全てを持つ祭司だ、私はあなたの罪を許す究極の犠牲だ、私が全てだと言ってるからです。イエスの王権の持つこのパラドックスが理解できるでしょうか。イエスの言ってることがわかるでしょうか。罪とは本来王のおられるべきところに自分を置いてしまっていることです。したがって救いとはその是正であって、正しい王が来られ、これまでとんでもないことをやってきた僕らの立場にご自分を置き、僕らのその罪のために死に、本来僕らが受けるべき罰を身代わりとして受けられること。イエスは確かに王ですが、ローマ人を蹴散らし政治的な解放を与えるために来た王ではない。そうではなく、僕らのために死んで僕らを罪と死から救うためにここにいるんですね。なぜそれができるんか。それはイエスが矛盾した王権を持つ王だから。3つ目のポイントです。4つ目のポイントは、それは具体的にどう現れるんか。最後に、じゃあそのことは僕らの生活にどんなふうに現れるんでしょう。それは対立の王として僕らの生活に起こります。対立の王、それは何を意味するのか。まず、なんでパリサイ人たちはパニックになったのか。 なんでラビよ、あなたの弟子たちを叱ってくださいと彼らは言うたんか。それはイエスが彼らの激励に触れることをあえてしたからです。この栄光の入場を目の当たりにして彼らはすぐにイエスを殺さなければならないと思いました。イエスがロバに乗り、群衆がボロ手を挙げてそれを迎えるのを見て、もう無関心でおれなくなったんです。ローマ当局がエルサレムの町中に新しい王を迎える群衆がわんさといるということを聞いて、ほっとくはずがないからです。イエスはそれが分かった上で二択を彼らに迫ります。イエスが言ってるのは、私を王とするか殺すか決めろということでした。イエスはこっそり入るつもりなんかありません。裏口からという選択肢もない。イエスは言います、私は王として入るか殺されるかのどっちかだと。つまり、私を王にせよ、さもなくば殺せ、私の受け入れない唯一の道はその中間だ、ただ好きだなんて認めない、単なる尊敬も受け入れない、時々教会に来てちょっと近づこうも全く意味をなさない、あなたの生活の絶対的中心に私を据え、あなたの絶対的権威とせよ、さもなくば私を完全に抹殺し排除せよと。イエスが主張するのは世界の安息日の王です。これまで見てきたようにイエスは自分こそが究極の神殿だと言ってます。この主張はこれまでの全ての預言者、全ての宗教指導者より無限に優れてるか、さもなくば無限に劣る、もう橋にも棒にもかからん馬鹿げた主張。自分は醜悪で腐った狂人ということを意味します。要するに中間はないんです。だから戴冠して王とするか、廃絶して殺すかのどっちかだと。イエスが私に戴冠するか殺すか決めろと言ったとしても、でもこれがイエスに自殺願望があったというわけではないということは、ゲッセマネのやり取りからも分かることです。ただイエスは心にも人生にも、そして都にも王として以外は入らない。つまりイエスは、私はあなたを助け、癒し、助言し、兄弟にもなれるし、羊飼いにもなれるが、王としてしかそれはやらないと言ってます。さて、キリスト教徒とは何でしょう。それはある意味ロバに乗って現れる偉大な王を受け入れ、矛盾したこの王の例えを自分の人生として生きる人間です。キリスト教徒になるとは何か、それは私はできる、私は従える、私は頑張るということではない。そうではなく、私がしたことによってではなく、イエスの成してくださったことによって私を受け入れてくださいということです。あなたはこのパラドックスを抱えてこの世界に入ってくるんです。キリスト者になり、イエスの主権があなたの生活に入ってくると、あなたはますますこのイエスがあなたを優しい王のイメージに形作っていくことに気づくでしょう。もともと僕らの中には争いを好む人がいます。逆に争いを避けるだけの人もいるが、イエスはどっちでもありません。また僕らの中には強くなりがちな人もおり、一方で優しさの勝る人もいる。でもイエスはどっちでもありません。イエスはその両方でした。僕らはみんな自然にどっちかに走っていきますが、パラドックスの王の霊があなたの心に入るとき、 それは世界が必要としているあなたを形作っていきます。争いを避けるものでも争いを愛するものでもない、強い弱者です。正義と慈しみに満ちたもの、力強くでもとろけるような甘さを持つもの、イエスはそれをあなたの中で変幻自在に組み合わせ、世界が今必要としてる人に変えます。あなたもそんな人になる必要がある。そしてあなたはそんな人になるんです。それが王の力の下であなたがなるものです。そこに主の最高作品としてのあなたの生き方があるんですね。イエスを王としなさい。そうすればイエスがそれを成し遂げられます。それでは一言お祈りいたします。先生、あなたの弟子たちを叱ってください。するとイエスは言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びますと。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは矛盾とパラドックスに満ちた王としてエルサレムに入城されました。この王を受け入れるとき、道端の石が叫ぶごとく、あなたが私たちに用意された全ての本質が開花する、花開く、そして私自身が歌い踊ると教えてくださいました。この恵みの御言葉に心から感謝します。しかし主よ、あなたは王としてしか都にも心にもまた人生にも入ってこられません。中途半端は認めず、王として以外は排除して殺せと二択を迫られ、エルサレムの民衆はその時最悪を選んでしまいました。今日この御言葉を聞いた者があなたを王として確かに迎え入れ、あなたの癒しとまた変幻自在のあなたご自身を体験し、今や世界が必要とする自分自身になることができますように、そしてあなたの栄光を大胆に表すものへと私たちをならせ、また豊かに用いてください。この後聖餐式も持たれます。どうぞあなたの十字架の愛を深く味わう、また感謝することができますよう、一人一人を導いてください。すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。続いて聖餐式を行います。聖書を読みします。マタイの福音書26章26節から。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げた後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今から後私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。